ルカの12章には終わりの時に備えるべきことが記されてあります。一節を見るとパリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいとイエス様はこの弟子たちに忠告をされたわけです。パリサイ人は非常にこの道徳を重んじて真面目に生活する人たちであるわけなんですけれども、しかしそれは神を恐れて生活するというよりは人の目を気にして生きるということの方が大きかったようです。本当に恐れなければならないのは人の目ではないわけなんです。五節を見ると、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。私たちは人を恐れるのではない、むしろ私たちがやがて人生の終わりに神の前に立ち、そして裁かれる方を私たちは恐れなければならないわけです。ゲヘナっていうのは簡単に言えば地獄ということになるわけです。そこにもう投げ込まれることがないように、このことは黙示録の最後にもうサタンもその地獄に投げ込まれるという様子が出ているわけですけれども、私たちはそのことを心に留めておかなければならないわけです。じゃあ神様は無慈悲な方なのか、そうではないわけです。六節を見るならば、五羽のすめが煮あさるようで売られているではありませんか。もう本当に 安くスズメが売られているわけですけれども、そのスズメの一羽でも神の前で、見前で忘れられてはいません。神様はちゃんと覚えてくださる方である。そして私たちは七節の終わりにあるように、あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。神様は覚えてくださる。そして私たちが恐れなければならないのは人ではなくて神様ご自身を私たちは恐れなければならないわけです。そしてまた大切なことは十節に、人の子を悪く言う者は誰でも許されます、しかし聖霊を冒涜する者は許されませんとイエス様は言われました。人のことは誰か、これはもうイエス様自身のことであるわけです。じゃあイエス様は何のために私たちのところに来られたのか、それは罪を許すためにイエス様は来られた方であるわけです。そして私たちの罪をあの十字架の上で背負って許してくださった。イエス様は私たちの罪を受けて許してくださる。しかし聖霊はそうではないわけです。ご聖霊の働きとは何なんだろうか。ご聖霊は人格を持っておられる神ご自身であるわけです。ですからこの冒涜っていう言葉が出てきているわけです。聖霊を悲しませてはならない。パウロも手紙の中で書きましたけれども、聖霊はどんな働きを私たちにしてくださるんだろうか。それは11節の終わりを見ると、この心配しなくてよいのですっていう言葉が出てくるわけなんです。私たちの心の中には心配や不安ということが出てくるわけです。じゃあそれを私たちはどうやって解決することができるんだろうか。どうすれば私たちの心の中から不安、恐れ、心配というものがなくなるのか。それは12節のところに、言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。聖霊は教えてくださる方である。そしてご聖霊のもう一つの名前はパラクレートス、傍らにいる方、そしてまた助言者、助け主という意味があるわけなんです。ご聖霊は私たちを助けてくださる。もう私たちがつまずいてもう倒れそうになる時にも引き上げてくださる。その方を冒涜するならば、じゃあ私たちはそのような心の励まし、また力が与えられるだろうか。残念ながら与えられることはできなくなってしまうわけです。もし私たちがご聖霊を冒涜すると、私たちは教えられなくなってしまう。ご聖霊を拒んでしまうならば、私たちは神の助け、救いが 分からなくなってしまうわけです。まあ、私たちはもうイエス様に泣き言を言い、そしてまたもうわめいたりとか、自分の心の中にある叫び怒りをですね、もうイエス様に話すならば、イエス様はそれを受け止めてくださる。私たちは十字架の主に向かって自分の弱さや泣き言やもういろんなことを言うべきであると思います。しかし大切なことは、聖霊を冒涜する者は許されない。私たちはご聖霊を侮ってはならない。むしろこの方の前に私たちはひれ伏し、そしてまたその助け、本当に引き上げてくださることを私たちは求めていかなければならないわけです。そうするならば、必ずご聖霊は導いてくださり、教えてくださる。その姿は、使徒の働きを見るならば、はっきりと見えてくるわけです。ご聖霊が導かれることや、ご聖霊が禁じられることが、使徒の働きを通してそのことが分かり、そしてまた使徒弟子たちはその導きに従って歩んでいった。そしてまた御業を行ったということを見ることができるわけです。そして私たちの心の内にあるものを、また神様は示してくださる、知らしてくださる。そのことは、実はご聖霊の働きであるということを私たちは見なければなりません。13節のところには、遺産を分けてくれという人がやってきたわけなんですけれども、イエス様は15節を見ると、貪欲に気をつけ警戒しなさい、人の命は財産にあるのではないとですね、はっきりと言われています。私たちは欲望に振り回されてはいけない。もう私たちはその欲っていうのは、死に至るまでも、この世の旅路の終わりの最後に至るまでも、私たちはこの欲ということに対しては気をつけなければならないわけです。そしてそのことをイエス様は、まあ、例えで16節から、豊作をいただいた金持ちの話をされたわけなんですけれども、その金持ちはもう豊かに与えられて、もう飲んで楽しめと、もう何年分も与えられている。しかし神様は、この今夜お前から魂が取り去られると20節で言われたわけなんです。ですから、何が大切なのか、財産やお金ではない。実は命ほど大切なものはない、そのことを教えられているわけです。まあ、23節を見ると、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。だから私たちは命をいつも大切にしておく。24節にはカラス、鳥のことを話され、27節には草花のこと、まあ、マタイの福音書にも同じ言葉が出ているわけです。もう鳥は撒いたり刈り入れたりすることはないですけれども、天の神様は養ってくださっておられるわけですし、また草花ももう働きも紡ぎもしないんですけれども、もうソロモン以上に装ってくださる。神様は必要なものを知っておられて、そしてまた私たちに与えてください。じゃあ私たちは何を求むべきか。31節には、むしろあなた方は御国を求めなさい。御国とは何か、神の国であり、そしてもっと簡単に言うならば、天国ということであるわけなんです。だから私たちは、平かたく言えば、もう天国で生きることをまず第一に求めていかなければならない。そしてまた私たちの心も天国のようになる。それはもうご聖霊によって、私たちの心はもう天の御国、パラダイスに変えられることもできるわけです。ですから、多くの殉教者、命を神様に捧げていった人たちはどうであったのか。彼らは地上のことは求めなかった。天の御国のことを絶えず求めていたわけです。ですからイエス様は33節を見ると、この自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい、もう天に宝を積みなさいとはっきりと言われています。そしてまた私たちは目を覚ましていなければならないわけです。それは36節に、もう主人が帰ってくる、 この婚礼から帰ってきて戸を叩く、その主人の歴訪ということは、イエス様はまたあの十人の乙女の例えで話されたわけです。油を持っていた五人の乙女は迎えに出ることができた。しかし油が切れていた乙女たちはもう油がなくなって灯火が消えて迎えに出ることができなかった。私たちは思い出さなければならないわけです。その主人とは誰か、それはイエス・キリストであるわけなんです。ご自分のことを、再臨のことを語られた。そしてイエス様は37節を見ると、帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。なんとこの方が豊かに報いてくださる、与えてくださる。私たちはそのことを知っておかなければならないわけです。イエス様は来て私たちを引き上げてください。そしてまた豊かに天の御国において報いてくださる。そのことを私たちはもっと現実的に知らなければなりません。再臨という言葉があるわけなんですけれども、再びイエス様は来るということを弟子たちに約束をされました。また私たちもその時が来ることを本当に心の中にこの受け止めておかなければならないわけです。私たちはその主人にどのようにこの忠実に成していくことができるのか。42節を見ると、主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。それは私たちクリスチャンのことではないかなと思います。私たちは主人によって任命されて、そしてこの食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人である。そして44節には、誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになりますとあるわけです。イエス様はこのブドウ園で働く人たちの例えも言われましたし、そしてその管理を任されたしもべたちが、なんとこの主人にその任されたものをこの返さないで言ってきたしもべたちを打ち叩いたり、ついには息子まで殺してしまったというような話をもイエス様は例えでされた。私たちはどのようなこのしもべであろうかということを思うわけです。やがてはこの任されたものを求められる、その時が来るわけです。そして49節には、私は地上に火を投げ込むために来ました。その火というのは何かというと、一つはもう裁きの火ということであるわけですし、またある方は、いや、それはこの聖霊の火であるという方もおられるわけですけれども、それはもう後の大変な時になって、それが何であるかということは明らかにされるわけです。実はこのルカの12章はこのマタイの24章に終わりの日のことが記されてあるわけなんですけれども、マタイの24章ではそれは言うなれば一般的なこの終わりの日の姿であるわけなんですが、しかし信じる私たちにとってこの日がどういうものであるのかということをまた深く理解しなければなりません。51節には、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか、そうではありません、あなたがに方に言いますが、むしろ分裂ですと。実はそこで分けられてしまう、正しいものとそうでないものとがはっきりと表されてくる。それはもう本当に主の再臨の時に表されるべきことが出てくるわけです。私たちは本当にそのことに対して心を備えなければなりませんし、 また神様は聖書を通して自分に何を語っておられるのか、本当にやがては主が再臨されて全てのものが明らかにされる時が来ることを知らなければいけないわけです。54節には群衆にも話されたわけです。この空の天気を見てもう雨が降ったりとかまた風が吹くというふうに言ってるわけなんですけれども、私たちはこの時代の様子を見て本当に主が近い、来られることが近いことを私たちは知らなければいけませんし、56節にはこれはパリサイ人に言われた言葉であるわけです。あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながらどうして今の時代を見分けようとしないのですか。本当に私たちはこの今の時代がどういう時なのか、主が来られることはもう近いということを私たちは悟らなければならないわけです。そしてこの最後にはこの裁判官のことが出ていて、そして監視はあなたを牢に投げ込みます、あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。まあ、イエス様は1万タラント許されたしもべのことを話されたことがあります。しかしその1万タラント許されたしもべは100デナリ貸している自分の仲間を許さなかった。そして彼を牢に入れるように言って、そのことが1万タラント許した王の耳に入り、なんでお前は許されなかったのか、そのようなことを話されたわけですけれども、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。私たちはどれほどイエス様によって許されているのか、また神様に愛されているのかということを知らなければならないわけです。私たちは何よりもこのイエス様の愛によって生かされている、そのことを教えてくださるのは実はご聖霊であるということです。私たちは地上のものだけに心を奪われてはならない。本当に私たちは天の御国を思い、そしてまた天の御国で永遠に生きることを私たちは目指して生きるものとさせていただきたいと思います。